政治的な分野ではこんなこともあるよ。民主主義社会のテレビは意見が分かれている政治的な問題について特定の政党の意見だけを支持するような報道はしません。報道機関は中立的であるという原則を守ろうとするし、また番組を作るときはいろいろな政治的立場の意見を広く取り上げるように気配りするからね。しかしテレビが何をテーマに取り上げるかについては偏りがあるんだよ。つまり今何が問題で何を議論すべきかという議題についてはテレビが一方的に決めてしまう。例えば2004年の総選挙では自民党党首の小泉純一郎さんが郵政民営化を争点に衆議院を解散して総選挙を行った。テレビは確かに郵政民営化については与党の意見も野党の意見も公平に報道した。しかし決定的に違っていたのはテレビでは小泉さんのパフォーマンスに関心が集まって郵政民営化問題に関心が集まったんだ。するとテレビを見ている人々はこの選挙で議論するべき議題は郵政民営化問題かだと思い込んでしまった。その結果郵政民営化以外のテーマを訴えた野党候補は次々に落選してしまった。しかし選挙が終わった後冷静に考えてみればあれほど大騒ぎしたのはテレビの影響以外に考えられないよね。実際選挙後の世論調査によればテレビを長く見ていた人ほど自民党候補に投票する傾向があった。つまりテレビは意見を変えることはしないけれど何を議論すべきかという議題を決めるのに影響力を発揮するんだよ。これをメディアの議題設定機能というんだ。
気がつかなかったよ。テレビは私たちが気づかないうちに私たちの心の深い部分に大きな影響を与えているのね。普段何気なく見ているテレビだけどただぼーっと見ていては知らない間にテレビに支配されてしまうんじゃないかな。ナチスのプロパガンダの場合はゲッペルスのような仕掛け人がいて周到に準備していた。でもテレビの場合は仕掛け人がいない場合もあるんだよね。でもだからといって安心できないんだよね。番組を作る側も見る側も気づかないうちにどんどんテレビが私たちのものの見方や考え方に影響を与えてしまうこともあるからね。
最近の政治とテレビの関係はテレビが持つ影響力を徹底的に利用しようとしているんじゃないだろうか。政治家が選ばれる基準はテレビ映りがいいかどうか、メディア受けするかどうかでリーダーシップとはほとんど関係ない。このようなテレビと政治との関係はケネディとニクソンが戦った1960年のアメリカ大統領選挙から始まったと言われている。しかしそのテレビ政治の本家のアメリカで政治とメディアの関係に大きな変化が生まれつつあるんだ。それはインターネットと関係している。膨大な資金を使ってテレビで政治広告をする政治家がいる一方で YouTube のようなインターネットの動画サイトを利用して演説を流したり Facebook などのネットワークを使って政策をアピールしたりしてほとんどお金をかけずにテレビを上回る支持を獲得した政治家が現れ出したんだ。何さんもよく知っているオバマ大統領だよね。そしてこんな新しいタイプの政治家を支えるのがインターネットに馴染んだ若者たちだ。
そうだよ。何自身を振り返ってみてもテレビ見てる時間よりネットにアクセスしてる時間の方が長いもんね。きっと私たちが中年になる頃にはテレビを見る人は年寄りだけになっちゃうかもしれない。
実はテレビの広告料収入が減少し始めているんだ。その原因はいろいろあるよ。例えばディスクレコーダーに録画して好きな時間にテレビを見る視聴者が増え続けていることもある。これなら CM を飛ばして見られるからね。そうすると企業はテレビ広告の効果がどんどんなくなっていることに気づき始めている。反対にインターネット広告がどんどん増えているんだ。テレビがラジオや映画にとって変わったようにインターネットがテレビにとって変わる時代がそこまでやってきているのかもしれないね。
そうか、テレビの終わりが始まっているのかもしれないってわけね。そんな時代の中で私たちはどうメディアと付き合っていけばいいんだろうか。これからのシリーズで考えていきたいと思います。来週はメディアが現実を作り出す疑似イベント、バーチャルリアリティ、ハイパーリアリティというテーマでお届けします。 来週もぜひ聞いてね。
夏休み特別企画、ラジオドラマによる連続大学講座、メディアって何？原作山中隼人著、現代企画刊、娘と話すメディアって何？脚本山中隼人、声の出演三木花子、佐藤ひとみ、田村優、内屋敷たもつ、金千秋、構成金千秋、企画関西学院大学山中隼人研究室、制作 FMYY。 この番組は関西学院大学山中隼人研究室実験番組プロジェクトが提供しました。